おはようございます。それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌285番を歌いましょう。 ただいまより2009年3月29日受難節第5手術の礼拝を始めます。尋ね求めよ、見出しうる時に呼び求めよ、近くにいますうちに。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式台の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、迷惑は皆をあがめさせまい、幾人を来たせまい、幾心の天になるごとく地にもなさせまい、我らの日常の糧を今日も与えてまい、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまい、我らを試みに合わせず悪に救い出したまい、国と力と支えとは限りなく何人とも問題がない。アーメン。
購読文第27番詩118編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。それではご唱和ください。主に感謝せよ、主は恵み深く、
その憐れみ常しえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみは常しえに耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その憐れみは常しえに耐えることなしと。
主を恐るる者はいざ言うべし、
その憐れみは常しえに耐えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば、
主答えて我を広きところに置かまえり、
主我が方にいますば我に恐れなし、
人を我に何をなしていや、
我がために義の門を開け、
我そのうちにいて主に感謝せる、
子は主の門なり、
正しい者はそのうちにいるべし、
我何時に感謝せん、
何時我に応えて我が救いと何かわいがない、
家作りらの捨てたる石は炭の親石となれり、
これ主の成し給えることにして我らのために愛しとするところなり、
これ主の儲けへ賜える日なり、
我らはこの日に喜びに楽しまう、
主よ願わくは我を今救い賜え、
主よ願わくは我らを今栄え締め賜え、
主の皆によりて来たる者は幸いなり、
我ら主の家より何時かを祝せり、
主は神なり我らに光を与え賜えり、
どうもて祭壇の角に生贄を納め、
何時は我が神なり我何時に感謝せん、
何時は我が神なり我何時を崇めますか、
主に感謝せよ主に恵み深く、
その憐れみとこしえに至ることなし、
賛美歌の391番を歌います。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。神様、このすがすがしい朝を今日もご用意くださいましてありがとうございます。そしてこの1週間、私たちの健康をあなたがお守りくださいましたことにも感謝いたします。つぼみを緩ませる桜に春の訪れを感じます。新しい年度を迎えようとするこの時、過ぎゆく1年のあなたのお導きに感謝をします。そしてまた来たる新年度に向けて、新たなチャレンジと大いなる希望とをご用意くださいましたことにも感謝です。日々の糧を得るための職場を、あるいは社会のために奉仕する機会を、そして学びの教室を、私たち一人一人にご用意くださりありがとうございます。さまざまな理由でそのような場を今お探しの方があるとしましたら、どうぞその方をあなたが支えて差し上げてください。そして疲れました身体を休め、心を新たにし、また精神を強めるため、今日この安息の日をご用意くださいましたことに感謝します。合わせてその間に私たちが犯しました罪を顧みる、そのようなひとときをお与えくださいましたことにも感謝いたします。共に信仰を深め、共にあなたの真理を聞き、共にあなたを賛美する、そのような仲間をお与えくださり感謝です。そしてまた私たちのこの群れに新しい友をあなたは導いてくださろうとしていらっしゃいます。ありがとうございます。受洗に向けてのその方のご準備をどうぞあなたが聖霊で満たしてください。神様、喜びの時もまた悲しみの時も、それを分かち合う家族をお与えくださり感謝します。一方その家族を、あるいは愛する人を、あなたがあなたのもとに召されたために、戸惑いの中にある仲間になることを私たちは知っております。どうかそれらの人たちを支えて差し上げてくださいますようお願いをします。 受難のこの時にこそ私たちと共に歩んでください。あなたの大いなる営みのその意図を一日も早く理解することができますように。聖歌隊の皆さんの日頃のご奉仕に感謝します。ハンドベルの皆さんのご奉仕にも感謝します。あるいは婦人会、少年会、青年会、中高生会など教会につながる私たちにそれぞれの奉仕の場所と仲間をご用意くださり感謝です。どうかそれぞれの集いが良き交わりの時となりますように、また地域に対する伝道の良き機会となりますように私たちをお導きください。病床のところにある人、そしてそれらの人々を看病されている人、高齢でお体が不自由な人、またその方々を介護されている人、今日の日曜日も働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、これらのすべての人たちもまたここにおります私たちと同じように感謝で満たされますようにお願いをします。今日これからお話しくださる遠藤牧師を務めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌第2編188番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書20章17から28節までです。
イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになる時、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。
この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。人の子が使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に使えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。イエスがヤコブとヨハネの母に語りかけた問いかけ、そしてその問いの答えの後にイエスが語った、自分の命を捧げるために来た、それと同じように人に仕えるものになりなさい。イエスは私たちにこれから歩むであろう苦しみの道を示し、そしてそれに従う者が歩むべきその苦しみの道についてこれから語ろうとしていると思うのです。そしてその苦しみの中で私たちがどう生きればよいのか、そのヒントが今日の聖書には書かれていると思います。聖書を少しずつ、見ていき きたいと思います。まず17節、エルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。イエスがエルサレムに行く。エルサレムで礼拝をして、そしてその王座につくのではなく、そこで十字架につけられる。ですから今からイエスは苦難の道、エルサレムでその苦難の道が完成すること、また12人の弟子だけということから、自分の苦しみを本当に共にすることのできる人がそれほど多くないこと、最終的にはこの弟子たちも裏切ってしまいます。しかしイエスは少なくともこの時点では12人の弟子だけには自分がこれから通るであろうその道のり、苦しみの道のりを示しておこうとされた。18節、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためで、イエスが語っているのはこの後の死刑の宣告、そして侮辱し鞭打たれ十字架につけられるというその苦しみの道のりであります。しかし聖書はイエスがその緊張感を持って語っている、これから歩むべき苦しみの道のりの言葉に対して随分違った反応、イエスの緊迫感を知ってか知らずか、いやむしろ全く関係のない自分たちの事柄に思い煩わされているその様子がこの後のところに描かれています。十二弟子の二人の母たちが二人の息子の事柄でイエスに、20節の後半にありますが、ひれ伏して何かを願おうとされた。ひれ伏すというのは礼拝を表す言葉であります。しかし、礼拝で祈るべき祈りではなくて、いわゆる身内のまあ出世とでも申しましょうか。その身内が、イエスが王座につく。最大の、当時の人たちが考えていた最高の出世をしたときに、その右と左、まあ、右大臣と左大臣とでも言いましょうか、そのようなところに自分たちの子供がつけるように、その約束を私たちにしてください。苦しみの道のりを歩もうとしているイエスの緊迫感に対して、自分の事柄にとらわれているこの様、イエスはその二人の祈り、間違っていますというふうには言いませんでした。しかし彼は深遠な質問の形でこの二人にこう返しています。22節、あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人はできますと答えます。しかしイエスが語っているこの杯、王座についた二人の息子を祝う祝宴の杯ではなかった。旧約聖書では怒りのブドウ、もしくは怒りのブドウ酒として裁きを表す言葉であります。すなわち神に背いた民が飲むべき杯、それは神の怒りと裁きが込められたその杯。またイエスが十字架につけられた後に人々が杯という言葉に込めた、意味合い、それはイエス自身が流された血潮、その赤い色が象徴しているブドウの赤、そこには人々の 生贄として捧げられるイエスの血、苦しみの血、それが込められています。ですからイエスが語っているこの杯、ここには王座についた祝福の杯という意味合いではなく、神に背いた民への裁き、そして生贄として捧げられるイエスの父親のその苦しみの杯、それを飲むことができるか、二人はその杯を飲める。そう答え、イエスはそのことにすぐに対応せずに、右と左に誰が座るかは私が決めることではないと、ある意味はぐらかしているようです。イエス自身はこの杯の本当の意味をまだ二人が分かっていないこと、杯を飲むことになる。しかしその杯の意味合いは、あなたたちが今願っている右大臣、左大臣のような形になるのでは全く違っている。イエスはそのことをここで語り、そして周りの人たちの反応は、相変わらず自分たちだけが先駆けしているその他の弟子たちのことで腹を立て、イエスがこれから歩もうとしているその苦しみの道について全くこれっぽっちも気持ちが向いていないことがここに描かれています。イエスはその弟子たちに対して再びその苦しみの杯についてここで語ろうとはせずに、ただこれからの歩みの中で、たくさんの苦難の中で、週末が訪れるまでの間、あなたたちがどう生きるべきか、王座の右と左に座ることを望むのではなく、週末の時が来るまでの間にあなたたちがこうあってほしいという、そこに話を変えていく。杯の苦しみについて少し脇に置いておいて、そして弟子たちがどう生きるべきかを語っている。25節から、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。これが今の弟子たちが陥っている、自分たちが偉くなりたい、支配するものになりたい、しかしそうであってはならない。28節、人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにこうありなさいと続いていきます。人の子、人々の救いのために十字架につけられようとしているその人の子、イエスは自らの歩みの中で王座にふんぞり返って座っている王様の姿を撮ったことはありません。多くの人が使えられるその立ち、その地位を望んでいるのにもかかわらず、イエスは一度たりとも使えられる王座に座ってふんぞり返る、そのようなことを望んだことはなかった。イエスがこの地上に来たのは使えるため、そしてその究極の目的が多くの人の身の代金として命を捧げるために来た。これから歩む十字架の意味合い、キリスト教の根幹とされている 贖いという言葉がありますが、その贖い、もともとはお金を出して奴隷を買い戻すという言葉が元の言葉です。ですからイエスは多くの人が奴隷の状態にある、その一人一人を自らの命をその身の代金として買い戻す、神から離れてしまった多くの人々を神のもとに戻すために自らの命を捧げる、贖い。その贖いの十字架のためにイエスはここに来た。ですからその十字架に従う者、十字架を見る者、十字架によって贖われる者、その者が生きる生き方、それが26から27節、偉くなりたい者は仕える者になりなさい。仕える者、これはディアコニスアスという言葉、いわゆる執事というふうに呼ばれる言葉であります。もともと夫を失った妻、女性の食事の世話をする、そのトラブルがあったところから7人の執事が選ばれる、今の役員制度の元になっていますけれども、その食事の世話をするために、すなわち人間として最低限人間らしく生きるためのその仕事を尊い仕事として教会は伝統的に持ってきた。その食事の世話から始まる人間が人間らしく生きるためのその役割をイエスは直接弟子たちに示された。仕えるものになりなさい。自らが王座について、王座の右と左について、人に仕えられるもの、奴隷たちを貸し付かせ自分に仕えるものにする歩みであってはならない。むしろ持たない人がいれば分かち合い、悲しむ人がいればその傍らに立つものになりなさい。さらにそれはその執事という言葉だけで表されているのではありません。27節、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。日本語のしもべとすると柔らかい表現になってしまいます。しかし、デュロスというこの言葉は奴隷を表しています。イエスは私たちに自らが贖いのために来た、その歩みに従う者は奴隷になりなさい、すなわち私たち人間が当時の、少なくとも当時の人たちの中で最も苦しみの極みのところ、重い労働、少ない賃金、もしくは賃金のない苦しみの極みとされた奴隷に私たちがなることをここで命じている。当時ユダヤの奴隷たちが嫌がった仕事がありました。それは人の足を洗うことでした。先祖木曜日にの記事で語られていますが、足を洗う、体の中で最も、天の高いところが清くて、そして下に降りるほど汚れが出る、地に近いところ、ですから、実際の物理的な汚れと、そしてその当時の風習の中で足は最も汚れた部分とされていました。ですからユダヤの奴隷たちは足を洗うことを嫌がった、そして異邦人の奴隷にその仕事をさせたという記述が残っています。 ですから、同じ奴隷の中でも最も嫌われた仕事の一つが、人々の足を洗うことであったようです。ヨハネの13章には、イエスが自ら自分の弟子たちの足を洗った。執事として働くだけではなく、当時の人が最も嫌った。その働きをあなた方もなしなさい。イエスは弟子たちにこう命じられました。残念ながら弟子たちはこのことの本当の意味をそのイエスが語られた時には理解できなかった。相変わらず彼らは自分の出世を願い、また次週取り上げますけれども、ゲッセマネの園の祈りの場面でイエスが血を流さんばかりの苦しみの中にいるにもかかわらず周りで寝込んでしまっていた。弟子たちがこのイエスの言葉の意味をしっかりと受け止めることができる。それはあと十字架の意味、そしてこのイエスがしもべになれといった意味も、イエスが十字架につけられた、そしてその後に起こった出来事のすべてを通して初めて彼らはイエスが何を命じられたのか、何を私たちに求められたのか、そのことに気がつきます。イエスが初めに述べた19節のところに、異邦人に引き渡す、人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるという言葉、その後に人の子は3日目に復活するという言葉が出てきます。弟子たちはこの言葉もその手前の十字架をまず理解することができなかったので、この後の復活するという言葉も全くこの時には理解していなかった。人々を罪から贖う十字架の後にもう一つ神が用意されている事柄、復活の事柄がここで語られています。イエスがヤコブとヨハネの母たちに語った、この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか、はじめにこの杯は苦しみと悲しみの杯だ、そう申しました。しかしイエスが語っている言葉をもう一度読み返し、そしてその杯の中に込められているもう一つの意味を考える中で、当初苦しみ悲しみ、その杯は苦しみと悲しみで満たされている、しかし三日目に復活する、その三日目が私たちにとっていつなのか、それは個々人に備えられた時であると思います。しかしイエスが私たちに自分が飲もうとしているこの杯、そこには人々の罪、神の裁き、十字架の血、そして復活の命、そこには十字架によって一 人々の罪がすべてあがなわれ、神からの愛と恵みが込められた、その杯もイエスはここで私たちに、その杯を飲むことを私たちに促している。先ほど歌いました賛美歌285番には、まあ、とても明るい賛美歌のこの曲調ですが、しかし3節のところに、主を飲むべき我が杯、選び取りて授けたまえ。私が飲むべきその杯、主をあなたが選んで授けてください。そしてその杯の中身、喜びをも悲しみをも満たしてください。そのまま私は受け止め、その杯を受けます。イエスが私たちに飲むことを望まれた杯、できれば喜びだけ、できればその甘さ、うまさ、その杯を飲めばすべての苦しみが癒され、悲しみが癒される、そのような杯であってほしいと私は願います。しかし聖書はそこには喜びと悲しみが込められている。神がその時その中身を選ばれる。十字架への道のりをたどる私たちが飲むべき杯、そこには私たちのために歩まれたイエスの苦しみと悲しみのこもった杯、できれば飲みたくない、できれば体験したくない、その苦しみと悲しみの杯。しかし聖書はそれを私たちに飲むことができるか、そう問いかけ、そしてできると語った者に、それでは私の歩んだこの道のり、人に仕える者になり、そして奴隷として人が最も嫌がるその事柄を自ら率先して行いなさい。聖書はしかしその苦しみの極みの中に私たちを置き去りにしているのではありません。これから十字架へのさらに苦しい道のりがある。しかしその先には必ず神が共にいて、苦しみの中にも共にいてくださる。苦しみの杯を受けるときにも神が共にその杯を共にしてくださる。そしてその苦しみの杯がすべて飲み干されたとき、新しい復活の杯が私たちに用意されている。十字架を経ないで復活の命に至ることはありません。しかし私たちがその歩みを真剣にたどり、苦しみを自らの苦しみとして味わい、共に苦しむときに、その杯はいつか空になり、そして新しい命の、永遠の命の満たされた杯が必ず私たちに備えられる。ですから私たちはそのことを信じ、今目の前にもしかすると苦しみと悲しみしか込められていない杯、しかしそれを主と共に飲む、その先に新たな喜びと永遠の命に満たされた杯を私たちが受け取ること、その約束を信じて 祈りを持って歩みたいのです。お祈りします。神様、受難を迎えようとしているこの時に、私たちは十字架への道のりを歩もうとされるあなたの道のりをたどろうとしています。できればこの道のりを避けたい、できれば苦しみや悲しみをもうこれ以上私たちに負わせないでほしい、そう願うものであります。しかしあなたは私たちにその道に従うように、私たちが歩むのはしもべとしての歩み、そしてその苦しみの杯をもすべて受け取ることであります。どうか私たちが一人ではできないその事柄をこうして共に集い祈り、またあなたが共にその苦しみを悲しみを共にしてくださることを信じて、その杯を飲むことができますように。またその先には絶望ではなくて、新しいあなたへの、あなたの命、復活の希望が備えられていることをどうか信じて歩むことができますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは、差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌の537番を歌います。 献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
今から始まります新しい1週間をどうかどうかお導きお守りください。皆様の中にあるお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名を通して前に捧げます。アーメン。
今週誕生日を迎えられる、方を覚えてお祈りします。竹村春夫さん、4月3日です。神様、敬愛する兄弟竹村春夫さん、その尊い命をあなたから与えられたことを覚え祈っております。どうかあなたが春夫さんのその歩みをしっかりと守り導いてください。今は最もあなたを必要としているこの時、どうかあなたがそばを離れないでいてください。ハローさんとその尊いご家族の歩みがあなたのお守りと、そしてその歩みが必ずあなたの希望に至ることができますように、あなたが守り支えてください。竹村さんの歩みをここに集う会衆も共にし、また共に祈る共同体となさせてください。そして共に祈り合う中で、あなたの復活の命を共に分かち合い、希望を共に分かち合うものとなさしめてください。ハロさんの信仰の歩みがこれからもお守りのうちにありますように。この祈り、会衆一同の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。誕生日おめでとうございます。
それでは、修法に従いまして牧会報告をしてまいります。本日の礼拝後の集会は、壮年会総会、それから青年会の総会の2、中高生会、それから、その後3時からですけれども、事前準備会がございます。今週の集会等ですけれども、 2日の木曜日に受洗準備会の第2回目がございます。3日金曜日には聖火キッズ家庭集会が中野さんの宅でございます。土曜日、4日の土曜日に街道清掃日がありますけれども、担当の皆さんどうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定ですけれども、今週は3日の金曜日が、その午後が面会日となっておりますので、よろしくお願いをします。次週手術、4月の5日、受難節第6手術ですけれども、シロの手術になっております。どうぞ覚えてお集まりください。礼拝の中で、役員の就任式、それから CS 教師の任職式が行われますので、合わせてお覚えください。礼拝後の集会としては、聖火台の練習、それから新旧合同の役員会、それから4月の定例役員会が予定をされております。どうぞよろしくお願いをします。それから集会行事の予定ですけれども、4月の8日8日の水曜日、ハンドベルの練習、それから4月9日の木曜日午後の7時半から、専属木曜日の聖餐流礼拝がございます。それから翌日、10日の金曜日の朝7時から受難日の総天祈祷会がございます。今年はイースターの礼拝が4月の12日となります。でその日のですね、礼拝の後、新入会社の歓迎の愛参会、一品持ち寄りの歓迎会を、愛参会を予定してますんで、お覚えください。それから、広告がございますけれども、4月の19日礼拝の後、2008年度の定期総会の2というのがですと予定しております。議案はご覧の通りです。どうぞこちらもお覚えください。それから4月26日の午後2時から、午前礼拝が予定されておりますので、もこれも合わせてお覚えください。裏に回りまして、二点先生の方から補足をお願いいたします。
これと もう一つごめんなさい、補足ですが、広告にあります、森田義樹副牧師招聘に関する件、それから斉藤千鶴子伝道招聘に関する件ですけど、まだお二人ご存じない方もおられるかと思いますので、今日来ておられます、ちょっと、前にお顔を見せに来てください。どうぞ、前まで来てください。後ろの方に見えませんので、はい。お二人の招聘に関して役員会の報告の方で、述べておきましたけれども、お二人とも、学校の方が、主務ということですので、いわゆる、伝道師に副牧師に対する、社議というものは、お支払いできませんけれども、ただお二人とも教会での信仰の養いというものを必要としているということ、そしてお二人ともこの教会に来てですね、とても気に入ったという言い方は変ですけれども、ここの教会で共に養われたし、また、制限はついていますけれども、しかし自分のできる範囲でこの教会のために、自分たちの持っている賜物をお捧げしたいというその意思が明確でありますので、ぜひ今度の総会の時にお二人の招聘のことについて、その場に集まっていただき、議論を共にしていただき、もし御心にかなうのであればお二人の招聘を、可決したいと願っておりますので、覚えてお祈りください。よろしくお願いします。それから、裏の、2つの項目、西村敦史牧師の記念礼拝が3月21日に行われました。そこにも書いておきましたけれども、3月20日の時点で769万円、あとそのプラス端数がありますけれども、尊い募金が捧げられました。本当にこういう募金の代表というのは初めてさせていただきましたけれども、人々の、慰めのこもった、募金をいただき、またその青年、それから有志の方々が封入れの作業としてくださったおかげで、こうして一つの形に、することができました。また祈ってくださった皆さんへの感謝、本当にありがとうございました。ゆうこさんは1年3ヶ月ほど経って、随分当初の苦しみからは距離が置けるというか、少しずつですけれども、やはり癒しされ るその道のりを歩まれているということを考え、感じました。また光くんも小学生として元気に通っておられます。それからその次の奈良県伝道会のスプリングキャンプです。3日間カトリックの野外センターで行われました。生徒が66名、スタッフ29名で、下に書いておきましたけど、うちからスタッフが10数名行ってます。生徒の数に類してスタッフがたくさん出てくださっています。で、後ろに、まあ、集合写真だけ載せておきましたけれども、本当に協力してくださいましたスタッフの皆様、多分今日ももう体調崩して、まだ金曜日に終わってから喉が痛いとかですね、体がだるいとか起き上がれないとか、私も午前中結局起き上がれなくてあれでしたけれども、本当にありがとうございます。子どもたちが、笑顔で、元気で、いたこと、そしていつかこの子たちが教会につながって、もしかするとスタッフになるかもしれない、まあ、そんな願いを持っておりますので、また2年後行われますので、皆さん祈りに覚えていただければと思います。そしてスタッフの皆さん、ありがとうございました。
それでは、グリーティングお願いします。前後左右の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えない方をお立ちいただきまして、唱詠の541番を歌いました後、祝祷放送を持って礼拝を終わりたいと思います。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
総連会の総会を行いますので、来年度の三役を決めたいと思いますので、ぜひお残りください。短時間で終わると思いますので、よろしくお願いします。